前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、暑い夏7月の後半です。後半のゲストは声楽家の大城治さんをお招きしています。大城さん、おはようございます。
おはようございます。はい、
なんか大城さんっていうのも変な感じなんですが、大城治さんは私何人か復帰っ子のお友達を呼んでるんですけども、同じく復帰っ子のお友達でね、はい、同じ1972年生まれなので、はい、治さんと呼びましょうね、今日はね。はい、よろしくお願いします。お願いします。大城治さん、県立芸術大学でも、ね、非常勤で教えてらっしゃる、はい、ということなんですけども、同じ今年44になりましたか。
なりました、ね、ゾロ目です、
ね。はい、どうですか44。
44ってより43の時も42もそうでしたけど、美樹さんとは高校時代からの、
そうですよね、
顔見知りだったり、するので、あんまり変わってないような気がするんですけど、44になって
親しくなったのはここ10年ぐらいですか
ね
前は顔見知りぐらいだったんですけどね。はい、お城治さん、声を聞いて、なかなかいい声してるなというふうに感じてる方も多いと思いますが、見かけもスラッとしてて、モデルさんみたいですね。イケメンであります。フェイスブックでご確認ください。今日はですね、ちょっと風邪気味ということですが、は
い、
すいません、はい、短い時間ですけども、またよろしくお願いします。
お願いします。
さて、治さんは、高校の時知り合ったんですけども、私は那覇校で、治さん首里高校でしたね。はいはい、合唱部
で、
やっぱり私たち那覇校でも有名で、やっぱ歌も上手だしピアノも上手だ、なんか治って何でもできるよねという、
とんでもない、
ね、有名だったんですけども、その頃からもずっと子供の頃から音楽は、
そうですね、歌はもう高校入ってからという形ですけど、ピアノを小さい頃からやってはいたので、ずっと続けてはいましたね。
はい、私たちが、の世代では子供の時の男の子がピアノやってるとなんか珍しいみたいなね。
そうなんですよ。だから、いじめではないけど、からかわれたりはしましたけど、でも自分は好きでやってたので、好きでやってるのがなんで良くないんだろうと思ってたの。あんまり人のことはあんま気にならずに、マイペースにやってましたね。
好きでピアノをやっていて、でそれで高校から歌ということは何かきっかけがあったんですか。
たまたま高校1年の時の担任の先生が音楽の先生 で、でそれで僕の声を聞いて、ちょっと合唱部手伝ってみないかということから始まってなんですけれども、その合唱部をやってるうちに声を出すことがちょっと好きになってきて、でそしたら、高校2年の終わりぐらいなんですけれども、本格的に歌やってみたらというふうに声かけていただいたのが、その道に進むきっかけにはなりました。
本格的にやってみたらということは、いい声を持ってるという感じかな、やっぱ先生からするとね。
だといいですね。
で、あれですか、その声がですね、やっぱりかなり低め、非常に響くなと思うんですけども、先生とその時点でもそういった話になったんでしょうか。つまりバリトンとかバスとかっていうパートがありますよね。
声っていうのはどんどん変わっていくので、高校生ぐらいだとまだ男の子は男性は変性してそんなに数年しか経ってないので、必ずバリトンだとかバスだっていうのはなかなか決めにくいんですけども、僕はたまたま低い方が割と出たんですね。それで低い方を出るのはなかなかないので、バスを中心にして、ちょっと高い方も割と出たところもあったもんですから、バリトンでもいけるのかなと先生に言われて、でも低い方は大切にしながら、その声を中心に高い方も育てていけばいいんじゃないのということで、最終的にはバスでやってみたらというふうに落ち着きました。
先ほどからバリトンバスという話をしてますけども、念のため分かりやすく説明すると、説明してもらいましょう。先生、
女性にも声の区分けというか、高い低いとか 男性にもありまして、男性の方で言うと、まあ大きく言えば3種類ですよね、分かれてて、一番高い声、男性の一番高い声を、はい、テノールと言います、うん、で、真ん中の声をバリトン、そして一番低い声をバスっていうんですね、うん、で、ちなみに女性の方は高い方からソプラノ、メッツォソプラノ、アルトというふうな、うん、声域、声の域ですね、はい、区域、それそういう分け方でこういう名前があります。
うんですね。まあ、あと中間の、中間のといいますか、はい、カウンターテナーとかいろいろ、
そうそうそう、
細かいところもね、
ま、細かいところありますね、
はいはい、ありますけども、まあ、私なんかはずっと高校の時はアルトパートをですね歌ってたんですけども、うんうんうん、おさむさんに言われてねソプラノを最近は、そうそう、はい、はい、パートさせていただいてますが、はい、私もどっちでもいいからアルトやってと、やっぱりその中性といいますか、うん、中の声ですねが安定することが大事だというふうなこと言われてやった経験がありますが、うんうん、さて、そのバス一番低い音ですけども、はいはい、なかなかいないですね。
そうですね、
特に日本では、
日本ではそんなに多くはないというふうに言われて、うん、もちろん活躍していらっしゃる方も何人かいらっしゃいますけれども、やっぱり本物のバスと言われる声はなかなか少ないというふうには言われますね、うん、はい、
ですね、なかなか いないというとですね、じゃあ例えばどういった歌、いろいろな有名な曲もありますよね、その中で、うん、こういった歌は、まあ、例えばオペラだと役柄がありますけども、
はい、そうですね、キャラクター的に言うと、うん、例えばもうおじいちゃんとか、うん、まあ、お父さんも含めてですけれども、とにかく年のいった男性ですよね、うん、王子様とか、はい、なんか主役の恋人とかいうの感じではなくて、はい、やっぱ年をいった男性とか、うん、まあ、ちょっと権威のある王様とかね、うん、そういうもので、あと変わり種では悪魔っていうのは多いです。
あ、そうなんですか。
悪魔は特権かもしれないです、バスの
悪魔、はい、私大城治さんが出演するオペラは結構見ていますが、
ありがとうございます
聞きに行ってますが、
ありがとうございます。
どのオペラで悪魔、
でも僕はまだミキさんに見てもらった悪魔はないと思います
そのものが悪魔だったそんなこと
でした、うん、そうかもしれないので
どういったオペラで悪魔役がありますか。
有名なのは、フランスのオペラで、まあ、もともとは原作はゲーテ、ドイツのゲーテが書いた
ファウスト
の中のあれを主人公にして、
はい、
グノーっていう作曲家が書いたファウストというものの中のメフィストフェレというオペラですね、うん、悪魔ですね、はい、でそれともう一つにベルリオーズっていう作曲家が書いた、はい、やっぱり同じゲーテの作品をもとにしてファウストの強罰というオペラの中でもまたこれがメフィストフェレが、バスが歌ってます。あとイタリアもので言うと、アリゴ・ボーイトっていう作曲家が、はい、それこそメフィスト・フェレスというオペラを書いてます、まあ、有名どころこの3つ。
なるほどですね、はい、有名どころ メフィスト・フェレス3部作みたいな、
は
い、
そうそう、もう全くそんな感じです本当に、
はい、それ聞きたいな。沖縄で
頑張って勉強します
なるほど。そのバスでね、まあ、そういう、まあ、特殊な役どころといいますか、はい、まあ、ただちょっと残念ながら風貌的には王子様とか恋人役っていうのは合うかなと思うんですけども、いえいえいえ、得したこととまたちょっとやっぱりそのマイナーといいますか、うん、の部分もあるので、ちょっと損してるかなっていう部分だと思うんですけど、
そうですね、う
ん、どうですか。
やっぱり喋ってたりすると声が低いので、うん、なんかまあ一般的にはなんかかっこいいねとか渋いねっていう風に言ってもらえるのはありがたいんですが、うん、やっぱり歌うと皆さん高い声にビリビリくるみたいで女性も男性も、やっぱりこう高いかっこいいこうなんていうんでしょう、響きを聞きたいねみたいなことを言われるので、まあ歌い手としてはやっぱり高い声の人たちに、うん、やっぱりギャラは持ってかれるよなとは思いますけど
そうですか。いや、ギャラまでこう影響が出てるとは知りませんでしたけど、
はい、高い声のテノールさんは特にギャラが高いそうです。
そうなんですか。
まあ、見たことはないけど噂では、
まあ、曲数もね多そうですしね。
そうですね、はい、
うん、一曲一曲歌うコンサートだとね、はい、なるほど。そんなバスの歌手の悩みがあるということですけども、さて、そんな大城治さんも出演するまたオペラが、ね、あるんですね、
はい、
8月の末頃のこれオペラ はい、フルですね、
はい、
の お知らせを、はい、 とりあえず入れておきましょうね、したいと思います。モーツァルトのマテキ、はい、ね、有名なオペラですけども、はい、ちょっと宣伝をよろしくお願いします。
はい、ですね、8月の27日土曜日と翌28日日曜日です。それぞれ開演時間、27日は18時から、28日は14時からになっておりまして、場所は、手だこホールの大ホールで、上演されますので、皆さんぜひいらしていただければと思いま す,
です、ね、これどういった方々の、またどういった趣旨のコンサートになりますか。オペラですから上演、演奏会といいますか、上演になりますけども、
はいはい、主催がですね、音楽大学受験セミナーというところが、主催してくださいまして、はい、その、セミナーのですね、創立20周年という記念ということで、はい、今回上演されることになりました、
うん、
で、そこの主催をなさっている山本玲子さんという非常に珍しい、彼女の場合は僕と反対で非常に高い声のソプラノで非常に高音出す役を、うん、はい、お歌いになります。その方も出演されますし、県立芸大を卒業した、仲間が何人か出ます。それと、あと先ほどギャラの高いというテーホールですけれどもそれは東京から、
はい、
又吉秀樹さんという方と与儀匠さんというか、東京で今も大活躍されている若手と中堅の方です。与儀、はい、さんはですね、実は沖縄の出身で、金町の出身です。で、このまたもう一方の又吉さんっていうのは沖縄のお名前なんですけれども、僕はちょっとまだはっきり存じ上げないんですが、
はい、
ずっとご本人は向こうでお生まれになって、うん、お育ちになってという方のようです、多分お父様かおじい様かどちらかが沖縄の方でというふうなことを
沖縄ゆかりの方なんですね、
はい、おっしゃってたと思います、
はいはい、じゃあほぼほぼ沖縄の方が演ずるという形でよろしいですかね、
はい、
まあ、マテキですけども、モーツァルトの最後のね、オペラでフリーメイソン色がかなり出てると言われてますが、素敵な魅力的な音楽がね、
はい、
皆さんがよく耳にしたことのあるような曲、まあ、ちっちゃい時から聴いてるよ、実はこの曲マテキの中に入ってるんだみたいな曲もね、はい、ありますので、いろんな方、オペラ初心者の方でも楽しめるかと思います、
はい、
先ほど山本先生でしたけど、はい、すごい高い声が出るということで、はい、マテキの中に夜の女王のアリア、もう本当に恐ろしく高い声が出る、
もう
ね、
出る人が本当に少ないぐらい特殊な、
はい、あ、やっぱり夜の女王の
ですね、
夜の女王です、はい、役得と言いますかね、
ですよね、
なるほどですね、なかなかそういった高い声のですね、声聞けないと思いますので、はい、ぜひ 足を運んでいただきたいと思います、
はい、
モーツァルト作曲のオペラマテキ、これフルでこの金額で聞けるというのは非常にね、
はい、
私も驚いておりますけども、はい、8月の27日土曜日と28日日曜日、会場が27日は、まあ、開演行きましょうね、27日は18時から、28日はお昼の2時14時からということで、料金が2,000円、手だこホールで、開催ということでございます、
はい、
ぜひですね、これはまた、プレイガイパレットのプレイガイドとかでもね、はい、お問い合わせいただけたらと思います、
はい、
さて、あとの時間ですね、5分ほどありますけども、
はい、
議会劇場ですので、
はい、
議会の話とか那覇市の話をしたいと思います、
はい、
どうでしょう、修さん、那覇市の、まあ、政策とかですね、市政に対して要望とかこうなったらいいな、うん、などなどありますか。
やっぱり私は音楽をやってる人間なので、はい、まあ、ある友人に以前になぜ県東である那覇市に音楽専用のホールがないんだろうねという話をこう聞かれたことがあったんですね、うん、まあ、それはいろいろ、まあ、僕だけじゃなくていろいろなこう要望があって、で市ですとか県とかに、ね、要望を出してというふうなことから始まっていくのかもしれないんですけれども、はい、まあ、今回、ね、那覇市民会館がこう立て直されるというお話も、
立て直しというか今新しい市民会館の計画が進んでいる、う
ん、進んでますね、
はい、
はい、そういう計画があるというふうに聞いてるので、うん、まあ、音楽やってる人間としては例えば、まあ、オペラも今先ほどの手だこホールも出ましたけれども、うん、あちらこちらでやってますが、
はい、
オペラとかでこう よく演出で使われる回り舞台とかがあるステージっていうのがなかなかないので、うん、はい、現市民会館は、うん、あるんですよね、それがすごくやっぱり使い勝手がいいので、うん、そういうものがあったりですとか、なかなか音楽に特化したということにはいかないと思うんですけれども、うん、クラシック音楽の普及のためにも、うん、そういうものもぜひ意見などこう取り入れていただけたらありがたいなというふうなことは思いました。
まあ原市民会館も音楽シーンにとってもなかなか周り舞台とか面白い仕組みがあるということでしたけども、はい、片や新しい市民会館の計画も進んでいますが、そうですね、なかなか行政的な、議会も行政的なというのも変なんですけども、立場からすると市民会館というのは、だいたい多目的ホールですよね、になってしまって、多目的ホールでも音楽を聴いても気持ちいい、音楽を演じても気持ちいいホールというのがね、できたらいいなという、ことだと思うんです。確かにそのお友達が言われたように音楽専用ホール、なんで県都にないのか、多分ニーズとか規模の問題にもなってくると思うんですけど、もちろんあるに越したことないかなと思うんですが、例えば県内では音楽専用ホールというのはどういったところがありましたか、ね、
南城市のシュガーホールというところと、あと、今はなんだ、うるま市になるんでしょうか、あそこの、響きホールっていうのが2つ一応ありますね、
この2つになりますね、あそこはどっちかというと室内っていうか、ちょっと小規模のね、
そうですね、
ということで、オペラとかちょっと大規模なものも県内にあるとね、いいんですけども、例えば県外は、もちろん向こうは民間のね資本の施設もたくさんありますけども、ここ良かったっていうのがあったら、
民間のものでもいいんですか、
例えば、
やっぱ東京 のサントリーホールですとか、あと初代のオペラシティ、あと清居ホールっていうのもありまして、あそこ清居ホールで僕歌わせていただいたんですけども、非常にいいホールですね、響きがすごく美しくて、あとは、北海道でしたっけ、
北海道の
あそこの北ら、
札幌のね、
ホールですとか、あと函館の方にも僕10年近く前にリサイタルに行った時に、ちょっとごめんなさい、はっきり名前は覚えてないんですけど、函館市 の芸術ホールっていうのがありまして、そこはそんなに大規模ではなかったんですけど、もう非常に響きの美しいホールだったのは覚えてます。
なるほどですね、効率のものでも、すごくいいものがあるというのは非常に励みになりますし、県内にもいいホールがね、できていくといいなと思うんですけども、さて、今年は、8月に、先ほどオペラの話もありましたけども、どういった形で、大体月に1回とか2回とかっていうご声、
そうですね、割とあることはあるんですが、今年は少しちょっと自分の中でセーブをして、勉強をしたいなと思ってた音楽がいくつかあったものですから、少しセーブをしてそれを温めて、また来年以降ちょっと頑張れればいいなとは考えてます。
そうですか、いろいろなね、沖縄も一頃に比べたら県外からもいろいろな演奏家とかですね、入ってきて、いろいろな音楽を楽しめますし、また地元の皆さんが、独特のまた沖縄と、沖縄の文化と融合するような取り組みもありますけども、そういった方向性で何か注目しているトピックってあります？
やっぱりいかんせん県立芸大ができても今年で30周年になるので、なんて言うんでしょう、やっぱり県立っていう形もあるんですけれども、卒業生たちが、地元沖縄も含めて、なんて言うんでしょう、就職できるような場というか、音楽がこう、日頃からできていくような環境づくりを、我々も卒業生含めて、作って、後輩のためにも作っていかなければいけないかなというふうには思いますね。
なるほどですね。確かに久しく言われていることで、せっかく芸術大学ができて地元で音楽を学べる、だけど就職するとなると沖縄では口がないということで県外に出て行かれる方も多いと聞いていますので、この辺次の課題かもしれませんね。そろそろお時間になってまいりました。最後にもう一度オペラの お知らせですね、繰り返します。モーツァルト作曲の魔笛、フルで、上映されます。時は8月27日土曜日が、開演18時から、 8月28日日曜日が開演14時からです。チケットは2000円、場所はテタコホール大ホールということで、ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。
はい、
はい、本日のゲストは声楽家の大城治さんお迎えしてお話をお伺いしました。治さんありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ここで那覇市議会から第7回議会報告会市民と議員でユンタクスサビラのお知らせです。那覇市議会では市民の皆様の声を聞いて議会の議論に生かそうと議会報告会を開催しています。今回の日時は8月3日水曜日、8月4日木曜日午後7時から8時30分まで。場所は3日水曜日は那覇女性センターと JA おろくホール、4日木曜日は市民会館中ホールと首里支所会議室です。参加申し込みは不要ですので直接会場にお越しください。皆様のご来場をお待ちしています。